これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
脳の働きとその無限の可能性というテーマでお話したいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科統合機能生理学講座の倉田清先生です。
こんばんは、倉田清です。
今週のアシスタントは今日初登場、桜庭志保さんです。
はい、皆さんこんばんは、桜庭志保です。
先生、今日は脳の働きとその無限の可能性、
はい、
無限の可能性とつきますが、昔私出来が悪くて、いや今も悪いんですけど、親からお前の頭には脳みそ入ってんのかと言われたことがあるんですが脳は入ってないといけませんよね。
それはそうですね、ただ人はそれぞれ自分のこう得意分野と不得意分野がありますので、それこそが脳の得意な分野を伸ばすということが一番大事なことだと思いますけれども、
はい、で先生、脳の働きというのは私も、学校にいた頃は、ものを考えたり運動したり、それから、体を維持したりといろんな働きがあるっていうふうには聞いたことがあるんですが、実際にはそれぞれ脳は別々の働きをまとめてやっちゃってるんですか。
結局一人の人格としては脳は一つの仕事をやってるわけですけれども、その仕事のをそれぞれこう分業化させて、例えば物を見るですとか、物をこう聞くですとか、あるいは考えるとかというふうに脳のパーツパーツでその分業を行ってるわけですね。ただそれがバラバラにならないようにある統一された機構の下で働いているというのが脳の特徴だと思います。
はい、例えば、脳が見るっていうのかな、目、普通は目が 見ますよね。目が見るのが人が見てると感じるのは脳が見てるってことなんですか。
その通りですね。まず私たちのこの目というのは非常にそこからがまずよくできてまして、目の脳の一部という方もいらっしゃるぐらいなんですけれども、
目が脳の一部、
はい、一言で言うと工学的には情報をこう一旦こうバラバラにして、でそれを後でこう再構成するということをまず目の段階からやってるわけですね。
ということは素直に見てるわけじゃないんですか。
そうですね、例えば我々の色を見るという機能がありますけれども、それは光の三原色というのがありますね、
はい、
それで青と赤と緑というふうに、それは例えばテレビの素子もそれをうまくミックスさせていろんな色を作ってるんですけども、はい、我々の目はそういうこの光の色別に今の光の三原色に分別して、でそれをこう脳に送ってる、あるいは光の明るさを分別して脳に送ってる。ですからまずはその非常に優れた素子を我々の目が持っていて、しかもそこでは十分大きな情報処理をして脳が使いやすいように送っているということなんですね。ですからそういう意味で目が脳の一部だということです。
例えば我々が最近普及したデジタルカメラの場合なんですけど、デジカメはですね、画素数で値段が決まったりしますよね、はい、人間の目もやっぱり画素数があるわけですか。
そうですね、一口に画素数といってもデジタルカメラと人間の目というのは人間の目の方がはるかに精巧にできてますね。まずは、はい、それは神経細胞のその数が圧倒的に人間の細胞の方が多いですし、それからもう一つの人間の目の特徴というのが我々はこう目の前の世界を均等に見てるんじゃなくて、うん、必ず物の真ん中でこう目を動かして見るようにしているんですね。だから目の真ん中が一番この物が見やすいようにそういうふうにできているんですね。
なんかこう目の端に動くものがあるぞっていうのは分かりますけども、それがどういうものかってなかなか分からないですもんね、
は
い、
そうですね、うん、だから我々は目を動かすというのも真ん中で目を捉えるように目を動かしているわけですね。だから逆に言うと、そのもし目の真ん中のその網膜の部分がやられてしまうと、うん、いろんな病気がありますけれども、その途端に視力がぐっと悪くなってしまう。 逆に、周辺が多少傷ついてもあまり視力に関係ないので、うん、場合によって逆に手遅れになる場合もあるわけですね。
あ、その病気が進んじゃうということですか。
はい、見えないと思わない。
そういう病気があるんですか。
ありますね。
で、実際例えばですね、私がこう夜空を見上げるとですね、よく見ようとすると見えない、でも目線を外すと見えるっていう星があったりするんですが、これはどういう仕組みなんですか。
我々の目というのは非常に均等なものが目にの前にこの映っていると、その均等がずっといつまでたってもつながっているようにこう類推するというんですけれども、うん、思い込んでしまうんですね。だからその中でこう非常に特別な小さな点がちょっとあってもですね、それが周りが大半が例えば真っ黒ですとか真っ青ですとか真っ赤であったりすると、その部分は塗りつぶされてしまう。で、そういう機構を我々の脳自体が持っているということなんですね。
例えばですね、動体視力というものがあります。プロ野球のイチロー選手とかですね、動体視力がすごいというふうに言われるんですけど、動体視力というのは何なんですか。
それは目のを見るという機能にいくつもそれは機能別に分けることができまして、一つは人の顔をこうよく細かく分析してよく見るという、そういうこの物体認知と言われるものの機構がまずありますね。で、今の話のこの動体視力というのは、物がどのようにこの動いているかということ、うん、例えばスピードですとか角度ですとか、そういうこの動く成分をうまく分析する能力というのは、先ほどの物体認知とはまた別に備わっている能力なんですね。ですからそれが非常にいいのが例えばイチローさんなんだと思いますけど。
ということは、その物が動いてくるのか動いていくのか、そこら辺を瞬時に判断するということなんですか。
そうですね。それから動いていると同時に、おそらくその動いていても、そのよく昔川上さんっていう大打者がいたんですけども、ボールが止まってみる、まあ、止まってみるわけはないと思うんですけれどもそれぐらい分析速度が速いので、うん、この動いていても細かいところまでよく見える。ですからこのいい選手ほどですね、ギリギリまでバットなり、あるいはテニスのラケットなりに引きつけて、うん、で自分の持っている方向に打つことができるんだというふうに思いますけど。
なんかすごく欲しい能力ですけど例えば人間が見る場合、先生、目の中心というか真ん中で見るというふうにおっしゃいましたけど、その動くっていうのは真ん中に常に来るとは限りませんよね。
そうですね。
これはその全体として人間の目が見てるわけなんでしょうか。
はい、一つはやはりこのいいその動体視力を持っている方ほど、やはり正確にまず目の真ん中で捉えられるということがあるんだと思いますね。それで、ですから目がこう正確に動くということと、もう一つは単にこう物を見てこう自動的に何が起こっているのかということを分析するだけではなくて、そういう方はですね、先ほど類推という言葉を使いましたけど、次どう来るのかということを常に頭の中で考えて、で予測をしている。だからその例えばカーブを放られたら、このカーブはこういうふうに曲がってくるに違いないというところも予測しているので、それでうまく打てるんじゃないかと思いますね。
もう頭の中で予測してる動きがあるわけですね。はい、でその頭の中でということなんですけど、先ほど先生、色三原色あるいは明るいくらいを目が、まあ、最初に感知しているというふうにおっしゃいましたけど、このデータは目から直接脳の方にそのまま生データで送られるわけですか。
そうではないですね。例えば我々のこの目というのは、先ほど言いましたように赤と緑と青とそれだけがまず分別されてますし、それからそれとは別の素子が明るい暗いということもそれも分別してやってるんですけれども、さらにその単に1点ずつどうなってるかということだけではなくて、その1点と周辺がどうなってるかということも分別してるわけですね。ですからある点が周辺によりも明るいとか暗いとか、相対的にどうなってるかということを脳に送っているということですね。ですから物理的な素子という以上に、そういう人間に必要な情報だけを抽出して、それをこの脳に送るのが目の役割だと思いますけれど。
ということは、その人間が欲しい情報をなんていうか選んでるということなんですか。
そうですね。必要な情報を必要なように要素分解して送っていると、あるいは統合して送っているということですね。
はい、目の機能というのはそこまであるわけですね。
そうですね。
じゃあ脳の方はそれを受けてどういうふうにやってるんですか。
はい、一つは今ちょうどリンゴの季節になってまいりましたけれども、かのニュートンがリンゴが落ちるのを見て万有引力の法則をこの見つけた。 でもリンゴは赤いリンゴもあれば黄色いリンゴもある。でそれが我々は例えば今リンゴ園で仮にリンゴが落ちてくる様子を言いますと、今赤いリンゴが下に向かって落ちているということをこう一瞬にしてこう見分けることができるわけですね。
そうですね。
ただし先ほど言いましたように我々の目はまずそれを分別してみてる。だから赤いという情報と、うん、それから落ちているというようなさまざまな情報をですね、それを分解して見ている。だから先ほどのニュートンで言いますと赤い黄色いは多分どうでもいい。だからこのどうやって落ちているかということに注目して見ていたので、あるいは普段からそれを考えていたので、その万有引力の法則がそこから導き出されたということだ。ですから我々の目というのが単に物を見るということではなくて、何を見たいかによって使われる部分が違っている。あるいは使われ、それが使えることを可能にする脳のさまざまなこのパーツがあるわけですね。それを上手に使っているということだと思います。
その何が見たいかということなんですけど、どうも人間何か見たいものを見ちゃうっていう傾向がありますよね。これは目の錯覚とか、あるいはひょっとしたら脳の錯覚かもしれないんですけど、ここら辺の仕組みはどうなってるんでしょう。
それはですね、我々の脳は常に同じようにいつも定常的にこの一定に使ってるんではなくて、使いたいところだけ使う、そういう傾向があるわけですね。
使いたいところ、
はい。ですから例えば物の色をよく見たければ、この色を分析する脳のパーツをよく使う。それから車を運転するときですと、前の車の色はどうでもいいから、車の位置がどうなってるか、自分の車の速度がどうなってるかというような視覚のその運動の成分だけが重要ですので、そこをよく見るような、そういうその別の脳のパーツがありますの で、 でそこをよく使っている。だからどこがそれを切り分けるかというと、我々注意と言いますけども、うん、その注意ごとに脳のパーツ A をよく使ったり、脳のパーツ B をよく使ったり、で一番見たい部分だけが一番よく使えるように、我々の脳は自動的にこの切り替えをやっているということですね。
ということは、その急に接近してきた車の動きに注意してたら、たまたまその運転手が若い女性の方だったら、そっちの方に注意がいっちゃうっていうのはそこら辺にあるわけですね。
そうですね。そうするとぶつかってしまうと危ないですね。
これはもう人間こっちに注意しようというよりも、とっさの無意識のうちに注意が移り変わったりっていうことはあるわけですね。
それはありますね。
で、その場合にですね、その見えないものを見ちゃったりっていうのも中にはあるわけでしょうか。
はい。一番代表的な例はですね、我々のこの先ほど申し上げた網膜という目を直接その中に光を感じる素子がある、その神経組織があるんですけれども、はい、そこに光が当たると光が当たったと感じる、うん、ところがその目から視神経という神経が出てますけども、ちょうどその出口のところにはその感受する細胞がないんですね。
ということは網膜からそのケーブルがずっといっぱい集まってきている、そのケーブルの出口という部分ですね。
そういうことですね、はい、でそこには光を検出する細胞がないもんですから、そこでは光が当たってもわからない、うん、だからそれで盲点というわけですね。ブラインドスポット、
それは普段我々が使っているそこは盲点だったとかっていうものの語源になるわけですか。
もともと解剖学的な語源なんですけれども、うん、ただ我々例えば片目でこう世の中を見たときに、必ず盲点もその視野の中に入ってるはずなんですけれども、うん、盲点があるって誰も気がつかないんですね。
見えないところないですよね。
でも見えないんですけれども、見えないと思い込んでるに過ぎない。でそういうふうに脳が周りの情報からない情報を作り上げてるんです。それで見えたと思って錯覚してるんですね。
先生待ってくださいよ。こう片目を塞いで見ました。でも見える範囲は、まあ、塞いだ分だけ残りの方がちょっと見えませんけど、視野的には全部見えてるように思えるんですけど、錯覚なんですか、
そこが錯覚なんですね、
盲点の部分が、はい。それ勝手に脳が作り上げるんですか。
そういうことですね。先ほど例えば暗闇で星ですとか、あるいはその真っ青な空に何かがあった時に小さなものは見にくいというお話したんですけども、うん、それは圧倒的にある情報が多いと、その情報がずっと延々と続いてるというふうに我々はその作り上げてる能力を最初から持ってるわけですね。だからそれが盲点がそこにあっても盲点には何もないとは思わない、勝手に周りの情報から作り上げるということを我々の潜在的な能力として持っているわけですね。
ということは、物陰にちらちら見えるものがこれだと いうふうに考えるのもそこら辺の能力なんですか。
あ、それは少し別ですけども、まあ、基本的には同じですね。我々は常にこう考えて動く動物ですので、うん、あの次に何が起こるか、あるいはその背景に何がありそうかということをあの常にこの予想して類推してものを見ている。だから見えているものだけを分析しているんじゃなくて、あのそこにあるものから、例えば人間の前の顔しか見えてなくても後ろがないはずはないので、
うん、
後ろはあるはずだと思ってそうやって見ているということですね。
ということはですね、後ろがある顔は例えば最近流行りの 3D テレビとかも実際パネルは真っ平らですよね。あそこがこうデパなんていうのかな、物を投げれば飛んでくるように見えるしというのは、その人間の目と脳が作り上げているものなんですか。
あ、その通りですね。あの我々固めてみると、まあ、それだけでもある程度立体感というのはあの遠くにあるとか近いものは分別できるんですけれども、あの右と左に目があります。これ当たり前のようですけれども、あの少し左右に離れているおかげで、うん、あの右目で見える、あの目に見える情報と左目に見えるあの目の情報とは少しずれてるわけですね。でそれを見てると、あのその立体感がその2次元情報を2つ組み合わせることによってできる。でも正確にはあの3次元情報にはなりませんので、あの専門家の中ではこれを 2.5 次元情報というふうに言ったりするんですね。ですからその今の 3D テレビの原理は私詳しくはよく知りませんけれども、右目に入ってくる情報と左目に入ってくる情報がちょうどその分だけずれてるようにあの目に入ってくる、そうすると立体的に見えるということになると思います。
リンゴ王国光玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科統合機能生理学講座の倉田清先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、先ほどの見えないものが見えるという盲点の話、なかなか人間の脳というのは勝手にやっちゃうものなんですね。
そうですね。
でその勝手にやる脳に助けられるのは結構あるんですけど、例えばあの、うちの家内なんかよくテレビ見ながらこう手元のせんべいをあの実に正確につまんで食べたりするんですが、あれもやっぱり脳のなせる技なんでしょうか。
その通りですね。あの我々は物を見るのにただ見てるんじゃなくて、その相手にあるあの目の前にあるものがあのどこにどのようにあるかということを常に計算をしているんですね。
計算をしてる、
はい。でと言いますのも、あの我々は先ほど言いましたように、目は常にキョロキョロ何かを見ようとして一生懸命こう動いてるんですね。
あの嘘をついてると目が泳ぐっていうことありますけど、そういう感じですか。
なくても普通あの我々は目を常にキョロキョロ動かしてるんですね。でその時にどうなってるかというと、目はこうキョロキョロ動かしてるわけですから、
はい、
あの網膜に映る像ってとんでもなくブレてるはずなんですね。
あんまり動いた感じはしませんね。
しないですね。それは自分が目を動かそうと思うと動いたようには見えない、
うん、
ところが例えばですね、ちょっとあの桜庭さんにやっていただこうかな。あの目をですね、あの眼球の脇から少し指で押してあげる、
はい、
片目をつぶってどうですか。
あ
動いて、ちょっと あれ
具合悪くなりそう。
具合悪くなりそう。
ですから自分が動あの目を動かすと止まって見えるものが、うん、あの外部の力で動かされるととんでもなくあの運動会のビデオみたいなことになってしまう
わけですよね。すごい船酔いになりそうな感じですね、
はい、ということは何が起こってるかというと、我々が見ているもののあの位置の情報っていうのはそのまま脳にあのそのまま全て計算がされるんじゃなくて、あの目に対して頭がついてるわけで、ですから頭が仮に固定されてるとすると、その頭に対して 見えているものがどこにどのようにあるかというふうにあの置き換えて計算する、でそういうものを座標を変換するという難しい言葉を使いますけれども、
つまりその中心がどこかということなんですね。
そうですね、うん、頭を中心にしているいるような計算を常に我々がやってるからこそ、あの目をキョロキョロ動かしていても周りが動いたとは感じない。
すごいですね。ちなみに目を回すっていうこともありますけど、これはまたその目の機能とは別の部分です。
そうですね、我々は頭をこの動かすときに頭の中に 頭がどっちに置いたかなということを検出する別の耳の中にそういう検出器がありますので、でそれは非常に大事なので、まあ、最近我々車によくなりますけど、そうじゃなくてもこの重力がありますから、
はい、
重力に対して頭がどっちを向いてるかということはすごく大事な情報なんですね。
ああ、うつむいてる、上向いてる、左右とか。
ですからそれもどこに自分が存在しているか、位置をしているか、あるいは体のパーツがどこにあるかということを知る上での非常に重要な情報になるわけですね。
ということは頭がどこにあるかが分かれば、自分の足がどの位置にあるかっていうのも大体
その通りですね、
計算できると。
自分のこの体のサイズっていうのは自分が経験的に分かっていますので、うん、そうすると地面がこの辺で、手の伸ばせばこの辺に何があるかということは分かるわけですね、うん、
で時たま指、小指、足の小指の先をぶつけたりするのは、その、経験的に知ったサイズよりもちょっと違ってたとか。
そうですね、時々もしかすると階段が少しサイズが違う階段ありますね。
2段目と3段目とか1
センチ違っても我々大変なんですよ、うん、踏み外しかねないですね。
ですね。
ですから我々の体のサイズ、あるいは物の見え方というのはそこまで非常に正確にできているということだと思いますけれども。
ということはその、お年寄りが家の中でつまずいて転ぶっていうのは、そこの微妙な段差が、
はい、
うまく計算できないうちにつまずいちゃうということなんでしょうか。
計算と一つはやっぱり筋力、あるいはその神経的にうまくこのできないことが老化によって起こりますので、やってるつもりなんだけど、うん、体の方がついていかないので、はい、そうなってる場合もあるでしょうね。もちろん
1センチ、
はい、はい、1センチでも、
はい、ということは足を上げたつもりで1センチ足りないで上げちゃってつまずいたとかっていうのもあるわけですね、はいはい、という、それは人間の脳がそういう瞬時の計算をしちゃうわけですか。
そうです、そこがすごいですね。ですから先ほど言いましたように、物がどこに頭に対して存在しているかということも計算できますし、その頭を中心にしたその座標系をうまく使って、うん、足がどこにあるか、あるいは手がどこにあるか。ですから我々が今度もしエレベーターに乗られましたらですね、
はい、
エレベーターのボタンを押したときに自分が今何をしてみたのかということを少し考えていただきますと、ものすごくびっくりするようなすごい難しいことを実はやっているんだということなんですね。
でも先生、だってエレベーターに乗って数字のボタンピッと例えば5回とかって押すだけでしょ。その5の数字を押すだけで普通にやりますよね、はい、みんなね。
普通なんですけども、それが実は例えばロボットにそういうことをやらせようと思いますと、うん、目のに変わるカメラの位置情報から目的となるものを探し出して、
はい、
でそれが目とは全然違うところについている手を使って、その関節運動を使ってそこに正確に到達させるというようなことは、ものすごく複雑な計算が必要なわけですね。
そうなんですか。
なかなかできない。
ロボットよりも人間が頭がいいと、そういう点では、ああよかったですねチェスとかでよく負けてますもんね、ボロ負けしてますもんねそれでもやはり人間の方が総合的には頭がいいと、
はい、そういう意味の計算というのはあっという間にできるんですね。一方で今チェスの話出ましたけれども、比較的まあ、単純とは言いませんけれども、繰り返しが多いような計算というのは、それは今のコンピューターの方が圧倒的に早いですので、そこは人間にかなわない部分もある。でも例えば月にあるロボットを送り込んで必要な石を、この間ハヤブサが戻ってきましたけども、はい、あれっていうのをものすごくよくできてると思うんですけども、理想的に言えば人が行ければいい、で一番欲しいものをその場でパッと掴んで、うん、持ってこれる、うん、でそういう能力を機械にやらせようというのはものすごく大変ですね。
へえ、一つの石ころを選ぶだけでも違うんですか。
はい。
でまあハヤブサの場合は、自動的に吸い上げる装置でしたっけか、あれで、まあ、持ち帰ったみたいなんですけど、
はい、
あそこら辺は自動で確か動いてましたよね。
そうですね、うん、あれはちょっとハヤブサの話になりますけど、あれは確か何かを爆発させて、その破片をこう、まあ、確率的に高い確率で取ってくるということだと思いますけれども、仮に人が行けばそこにいっぱいいろんなこの要素があったとして、一番やっぱりこれは大事だと思うものを瞬時に見分けて、
うん、
そこを取ってくるんだと思うんですね、
うんうん、
ですから大昔私が中学生の頃に初めて人が月に降りましたけれども、月に降りた人たちはですね、事前に地質学の専門的な訓練を受けて、 そこでいっぱい石はあるわけですけれども、どの石が大事かということを事前によく勉強していって、うん、一番大事な石だけを持ってきたという話がありますですね。
あれは闇雲に持ってきたんじゃないんですか。
ではないと思います。
ということは人間の能力っていうのはもうめちゃくちゃすごいですね。
そうですね。
あの SF とかだと、あの人間の脳の記憶をコンピューターに移植して、それそのロボットが宇宙に行って作業するとかっていうのがあるんですけど、はい、そんな技は結構難しいということですね。
今ずいぶんようやくあのいろんなテクノロジーの発達によってできてくるようになりましたけれども、もうそういう技術は本当に最近のものですので、その太古の昔から発達してきた我々の脳というのは本当にすごいものだと思いますね。
この、例えばですね、そういう計算っていうのは脳のどこら辺で行っているものなんですか。
それは脳のありとあらゆるところで起こっていると思いますね。ですからそれは日常的に何の苦もなくやってるから、そんな難しいことやってないだろうというふうに思われるかもしれませんけれども、はい、まず先ほどのものを見るという機能もそうですし、それをうまく使って手を動かすという機能も全てやはりその計算に基づいている。でもそれは我々の脳はあっという間に瞬時にやってしまう。そこがすごいところですね。
例えばそのエレベーターのボタンを押す場合もですね、あの悪い人が傘の絵を使って押したりとかですね、あるいはあの、そうだな、日常生活で行くとあの箸を使ってあのおかずを引き寄せるあのマナー違反のことをやったりしますけど、はい、ここら辺はじゃあ自分の指じゃないからもっとすごい計算になるわけですかね。
そういうことですね。まあ行儀はちょっと悪いのかもしれませんけれども、我々が道具を使うっていうことはやはり他の動物のどの動物もできないすごいことだと思うんですね。だからそれができていればこそ今の今日のこういう文明があるんじゃないかと思うんですけれども、やはり道具は自分の、体の一部分じゃないものをあたかも自分の体の一部分であるかのように使う能力を我々が持っているということですので、うん、実はそういうことをテーマに非常に面白い研究をなさっている方もいらっしゃるんですね。だからそれを突き詰めていくと、ですから遠隔操作であたかも自分がそこに触っているかのようなこの感覚を得ながら何かを操作するという研究にも今結びついてたりするわけですね。
ちょっと話題になりました遠隔手術みたいな、はい、あの感じですか。
そうですね。
あれはすごいなと思いましたけど、感覚もフィードバックされる、はい、ということなんですね。実際にその物を見るで物の位置を計算して自分の、まあ、手なり足なりを動かす計算もするっていうのは人間最初から持ってる能力じゃないと思うんですけど、ここら辺はやっぱり訓練が必要なんですか。
そうですね。やはり最低限我々は大地に立って歩くというところから始めますけれども、先ほど階段をこう踏み外すというようなお話もしましたけれども、歩くことも非常に実はものすごく高度な技術の一部なんですね。これを運動をちゃんと解析した人がいるんですけれども、我々が歩いてるときに地面から足の裏っていうのは1センチも離れてないですね。だから1センチでもし何か障害物があるとつまずいてしまう、だからそこから始まって例えばゴルフでもテニスでもそういう道具を使って何かを操作する。例えばこの間全米オープンのテニスがありましたけども、あんな速度であんなに正確に端っこに行く打てるなんてもう神業と思いますけれども、ね、やはりあれも人間の能力のなせる技だと思いますね。
ただそれは一朝一夕にはできないわけですよね。やっぱり訓練が必要。
はい、
その訓練の話はですね、ちょっと曲を挟んでまたお願いします。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科統合機能生理学講座の倉田清先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
自転車に乗れるようになると一生乗れる、まあ、子供の頃に乗れるようになるとそのおじいちゃんおばあちゃんになっても乗れるとかですね、それから泳ぎを覚えるとこれまた年を取っても忘れないっていうふうな、はいと言いますけれども、これは本当のことですか。
それはそう思いますね。ただそこに至るにはその我々の体のいろんなこの情報をその総合的にこうつなぎ合わせて、例えば自転車ですと物の見えてる世界とそれからバランスを取る世界と力を入れてそれでそのハンドルをうまく切るようなその操作が 一体としてその学習をするわけですね。だからその学習をするということが脳の中のある回路のつなぎ方、つなぎ替えによって起きるものですから、
はい、
一旦形成された回路はすぐにはなくならないので、
うん、
ですから一旦この覚えたものというのはなかなかそれはすぐには抜けない。ただし使わないとそれがなかなかうまくいかない
、うん、
逆に自転車ですと乗れなくなるということはあまりないんでしょうけれども、うん、そうじゃない一般に学習と言われるものはしばらくやらないと人の名前もあんまり出てこなくなりますし、漢字なんかも最近書かなくなると適面に漢字書けない、読めるけど書けないっていうことですね。だからそれは常に頭の中でリフレッシュして、うん、そのトレーニング訓練して学習しないと定着しない。だからだんだんこの使わないでいてほっときますとですね、その脳の神経回路が徐々にこのほどけてしまって、それで言ってみると機能不全を起こすということになるんだと思います。
記憶のロープがほどけちゃうと、
はい。
ちなみにですね、その自転車に乗るとか水泳をする、あるいは、季節的にはスキーというものもあると思うんですけど、これはかなり先ほど先生おっしゃったエレベーターのボタンを押すよりははるかに複雑ですよね。
そうですね。
これを脳の中で回路ができちゃうわけですか。
我々スキーを履いて生まれてくるわけではないので
確かに
スキーを乗ってやはりその滑り具合ですとか、うん、自分のこの体にかかる荷重の具合をその経験的に頭の中で蓄えて、でそれをもとに次の運動をするわけですね、
うん、
だからそれを行うには非常に複雑な情報処理計算が必要で、その計算の結果をですね最もいいその情報になるように頭の中でこの神経の回路が覚えていくような、
うん、
そういう仕組みが我々の特に小脳という部分にあるわけですね。
小脳、
はい
はい、小脳というとなんかこう大脳に付属してくっついてるようななんかそういうイメージがあるんですけども、
はい、大きいとか小さいということでもしかすると、はい、そういうことを思われるという方いらっしゃるのかもしれませんけれども、
だって先生、はい、大脳で人間は大脳でものを考えるとかって言いますでしょう、
ところがですね我々の脳の神経細胞はいろいろ数え方があるんですけれども、うん、だいたい150億個ぐらい成人であると言われているんですね。ところが比較的小さな小脳の中に全体の細胞の半分以上は小の中にこうパックされている。
でちっちゃい、
はい、でむしろ大脳皮質はそれに比べると神経細胞はスカスカなんですね
先生、大脳がスカスカっていうのはその病気じゃないですから。でも本当に小脳がみっちり詰まってるんですか。
その通りですね。ですからいかに我々にとって運動をうまくし、
うん、
例えば特別な運動でなくても我々が成長したりですね、あるいは太ったり痩せたりしているにもかかわらず同じような動作を変わったとは思わずに同じようにできるということは、うん、常にその小脳の学習のつなぎ替えが起こってるんだと思いますね。
例えば、痩せてる時の動作と太ってる時の動作ほぼ同じように本人はできるというのは、
はい、
同じ条件でやるわけじゃなくてやっぱりきちんと脳が計算し直してるわけですか。
そう思います。ですからちょっとこれはあくまで憶測ですけどダイエットしてあるいは太りすぎてもどんどん太って食べてしまうというのもあんまりこう体重計に乗って分かるから太ったということを分かっていても、うん、こう体感して自分は動きが本当に悪くなったって思う人はあんまりいないんじゃないでしょうかね。
なるほどね。体重が10キロ違って、まあ、プロのっていうかその道の達人の方は多分キレが悪いとかって思うのかもしれないですけど、はい、我々普通にやってればそんなに感じないですもんね、
はい、だからそれは一番自分のこの体のパーツに対してどう動かすかということをその脳が特に小脳がこう自然につなぎ替えてこのベストマッチにさせるようにどんどんどんどん学習していってくれているからそういうことになってるんだと思いますけれども、
体に慣れてるわけですね、
はい、
慣れるということはつまり小脳が計算し直してると、はい、これは先生、うん、回路をきちんとまた新しく組み直してるということになるんですか。
そうですね。それは小脳だけではなくて大脳全体でそういうことが起こっていまして、例えば運動とは別に例えば昔のイベントをよく覚えているというようなことがありますね、うん、小さい頃に見た光景が忘れられない
と、運動会でビリになったことが悔しいとか、
それは誰にもない自分だけの記憶であるはずなんですね、
うん、
ところがみんなに備わっているこの神経回路ですけれども、 それがある回路群というのがおそらくあのグループがありましてね、うん、でそのうちのどれかが ある特別なこの記憶ができるように備わっている。だから同じ脳が日本でこう育てば例えば日本語を覚える、はい、アメリカで育てば英語になってしまうというようにですね、うんうん、脳のこの細かいパーツパーツもいつでもどんなユニバーサルな用途に使えるようなそういう仕組みというのが多分あるんだと思うんですね。
あ、じゃあ最初にそのまっさらな状態で赤ちゃんとして生まれてきた人がその周りの環境のいろんな違いによってその脳が育っていくと、
はい、
英語環境であれば英語環境に沿ったようにと、はい、運動をいっぱいしてればそれに沿った形で成長すると。
その通りですね。
環境大事ですね。
ですから発育と学習と記憶というのは全てこれ脳の中ではおそらく非常に似たことが起こっているんです、うん、だから神経細胞のレベルで見ると非常に似通ったことが起こっているわけです。その、うん、同じような現象をうまく使い分けて一方では自転車に乗れ一方では物を読み書き覚えということに使われているんだと思いますけれども、
記憶するっていうか、まあ、その体の動きを体が覚えるっていうのは確かに記憶だと思うんですけども、ここら辺はやっぱり繰り返しがどんどんその記憶を強くするっていうことになるんでしょうか。
はい、やはり一流選手になればなるほど特に例えばイチロー選手のような方はですねものすごい例えばトレーニングをされていますですね。だから本当にこの何ミリ秒というような世界ですとか何ミリというようなその誤差も許されないような世界でですね、うん、正確に自分の動きをするためには日常的なものだけではとても不十分、そのためにはものすごいトレーニングをしてその脳の回路をこの最もこのいい状態にしておくと、うん、ですから筋肉も鍛えるけれどもそれ以上に脳をこの鍛えるということがおそらくイチロー選手のやってることだと思いますけれども、
うん、脳を鍛えるといいですね。なんか脳に筋肉はないですけども鍛えがいがあるわけですね、はい、これはやっぱり脳は使うべきなんでしょうかね。そういう点では
逆に言うとですね脳にその使うようなその刺激がうまく入りませんと、うん、つなぎ替えは自由に起こるということは使わないとつなぎ方が弱くなってしまうほどけていってしまうわけですね、
はい、
逆にこのどんどん使っているとその結合がどんどん強くなる。ですから特にあるお年寄りがですね退職されて何かこうやることがないなというようなことをぜひ避けてですね生きがいを持っていろんなことを積極的にやられるということが心も体も若くする最大の秘訣だと思いますけれども、
はい、お年寄りで思い出したんですけどもお年寄りに多い、まあ、状態として、認知症というような言い方がされて、はい、おじいちゃんご飯さっき食べたでしょとかっていう話になるんですけどここら辺はどういう仕組みでなるんでしょうか。
私は必ずしも臨床の専門家ではないんですけれども基礎の立場から言いますと我々の記憶というのはあるパーツパーツごとに記憶ができるようなその仕組みになっているわけですね、うん、だからあるパーツは昔ある時点で起こったことを覚えている、別のパーツはそれとは別のことで起こったことを覚えている。でその病気になりますとですねあるこの神経細胞が死んでしまう、あるいはその神経の結合が緩くなってしまう、うん、でそのことによって神経のネットワークの機能がだんだん失われていくわけですね。それもいっぺんに失われるんじゃなくて、うん、ある記憶の部分が欠落する、別の部分が順番に欠落すると
一箇所だけポツンと、
はい、
うん、
ですから身の回りのことはうまくできないのに例えばお茶の作法は覚えているというようなことが起こりうるんだと思いますね、うん、
先生この人間の記憶っていうのはどうやってその脳の中に溜まっていくんですか。
記憶にもいろんな記憶があるんですけれども例えば一番身近なのはその大学受験で勉強してたくさんこの記憶を取り込んでというようなことをしないといけないですけれども、はい、そういう時には一番おそらく大事なのは我々のこの頭の横にあります海馬という組織ですね。海馬は辰の落とし子というそのものによく似てるものですから海馬という名前がついたんです
けど海の馬ですね、はい、
でそこでは何をやってるかというと自分にとって今身近に一番起こった事件の中で何が大事かということをフィルターをかけてまずそこにこのストアすると、でさらにそこから大事なものは長期的に脳の別のところに送り込むようにできているということですね、うん、ですからまず何が大事で何がこの覚えておくべきかということをこの自動的にフィルターがかかっているというような部分がその海馬ですので、もし海馬に何か損傷が起こりますと さっきやったことも全然覚えてないというようなことが起こりうるわけですね、うんう
ん、ということはその海馬に今の記憶がとりあえずメモリーになって、
はい、
残ってて、で、これを海馬が、こっちの領域に記憶しようということで記憶を移しちゃうわけですね、
別
のところ
に。そうですね、
すごいですよね、記憶を移すっていうこと自体がものすごいなと思うんですけど、
ですからその海馬も神経回路のつなぎ替えが脳の中でも最もよく起こるとだと言われてるんですね。
そうですよね、新しいことが入ってきますもんね、はい、
だから年を取りにつれてそこが少しずつどうも弱ってくるようなので、うん、最近物忘れ激しいなというのは多分そういうことになると一方でですね、子供の頃に起こった事象はいつまでたっても覚えてる、うんうんうん、それはもう海馬からもう離れてしまっていて、うん、その脳のしかるべき引き出しにちゃんとそれがしまわれているので引き出しさえ開ければいつでも出てくるということだと思いますね。
そして私自慢はですね、頭 の, サイズが大きくて中身が多分いっぱい入ってると思うんですけどこれは自慢にならないですかね。
頭の大きさとその知能と関係するかというのはもう100年来調べられてきたことなんですけども、結論から申しますとどうも関係ないらしいですね。
そうですか、残念だな、
はい、有名な症例、病気の方がいらっしゃいまして、うん、これは水頭症という病気の方がいらして、
はい、
脳の中には常にこの水が循環してるんですけれども、それが何らかの原因でこううまく循環しないということは、水がどんどん溜まってしまって、うん、脳がこの圧迫されてこのペラペラになってしまう、
脳がちっちゃくなっちゃう、
はい
はい、
ところがそういう患者さんの中で飛び抜けて頭のいい患者さんっていらっしゃった、それが有名な雑誌に載ったことがあるんですけれども、はい、そのタイトルが我々は本当に脳は必要なんでしょうかっていう、そういうタイトルがあったくらいで
嫌なネーミングですね
ただですから問題はですから神経細胞が何個あるか、あるいは物理的に頭がどれだけ大きいかということよりも、うん、その中で機能的な神経回路がどれだけうまく使われているかということの方がはるかに大事なことだと思います、
うん、ということはその神経細胞の数よりも神経細胞が手を結び合ったそのネットワークが、
はい、
物を言うと、
はい、
いうことですけど、先生神経細胞の数が少ないとネットワークも少ないんじゃないですか。
ですから神経ネットワークの絶対数というよりも、うん、どれだけ上手に機能するネットワークがどれぐらい機能たくさんあるかと、
働いてる
働いてるものですね。おそらく我々の、私の直感ですけれども、我々の脳って半分ぐらいは休んでるんだと思う、使われてない、だから半分ぐらいなくても大丈夫残りの脳が一生懸命やってくれるし、うん、あるいは年を取りにつれて神経細胞は減ってきますので、それを上手に補って元のままの機能が維持できるように、我々の体は言ってみると過剰にできているんですね。余力があるわけです。だからそれを上手に使わない手はないと思います。
よく言われるんですけど、お酒を飲むと脳細胞がバッタバッタと死んじゃうよと言われるんですけど、じゃあそこら辺も余裕があるということですかね。
そうですね、飲みすぎはむしろアル中に注意した方がいいのでそれはまた別の問題になりますから、神経細胞がそれぐらいで減っても私は全然大丈夫だと思います、
うん、ということはその脳の能力っていうのは、今までのお話を伺いますと、その脳の容積でもない、大きさでもないし、脳細胞の数でもないし、かといってその何て言いますか、その人の持っている、顔の良し悪しでももちろんないということなんですけども、一言で言うとどういうふうになりますか。
それは結局神経回路の働きだと思いますね、うん、我々の神経細胞は脳というのは他の臓器と違ってまして、言ってみるとコンピューターの中のようにこの電線がこう張り巡らされている、
うんうん、
だから最近のコンピューターの性能ものすごくいいですけれども、あれ以上の我々の脳の中には電脳という言葉がありますけれども、
電脳ですか、
脳の方がはるかにコンピューターを先取りしているような、そういう回路を上手に作っていますので、それを最も有効に使うことが我々が一番脳をうまく使っているということになると思います。
で、実際先生年を取るとその脳細胞もだんだん少なくなって、死んで少なくなっていくということなんですけど、それでもなおかつ老いてなお一生懸命活動していらっしゃる、例えば芸術家の方とかって多いですよね、
はい、やはりその脳はこの経験がものを言うところですので、必要な神経回路が残っているだけではなくて、常にいくら年を取ってもその脳のつなぎ替えっていうのは起こってるわけですね。ですから最も有効なつなぎ替えがあるその芸術的な側面では80、90になってようやく起こるのかもしれませんですね。だからそうやって先ほども言いましたけれども、生きがいを持って脳を使い続ける、 で使わなければダメになるということを申し上げたいんですけれども、
使いすぎるってことはないんですか？
よほどストレスにならなければいくら使っても私は構わないと思いますね
ただ一つのことに熱中しすぎて他のことが、
はい、
目が回らないっていうこともあると思うんですけど、やはりバランスのいいその脳の使い方っていうのは必要なんでしょうか？
おっしゃる通りだと思いますね。例えばその、私大学の一応その教えてる立場ですけれども、やはり勉強はものすごく大事なんですけれども、勉強と同時に例えば人とコミュニケーションを取るとかですね、あるいはよく遊びよく学びでいろんなことにチャレンジしてみるということが脳の全体のバランスや発達にとってものすごく大事なことだと思いますね。
ということは趣味をたくさん持つっていうのも必要ですね。
まあ、たくさんというよりもこれは私 の, 言い分でもあるかもしれませんけれども、はい、深く狭くあるいは広く浅くでもいいですけれども、とにかく自分にとっていろんなことにチャレンジしてみるということが非常に大事だと思います。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました
。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科統合機能生理学講座の倉田清先生をお迎えして、脳の働きとその無限の可能性というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは桜庭志保さんでした。初登場ですね。まさに脳は人を人らしくする鍵ですが、そのためには常に刺激をしてあげる必要があるわけですね。いやそれにしても小脳が神経細胞の半分を占めるなんてのはびっくりです。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組、放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。林檎王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。